ニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Chris here. Upper Intermediate Series Season 4, Lesson 25. If you come to Japan, everything will be fine. Hello, and welcome to the JapanesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Japanese.
いつも JapanesePod101.com を聞いてくださりありがとうございます。今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。
レッスンの23、24と休日分散化案について話してきましたが、今回が最後のレッスンなんですね。
そして、Upper Intermediate のシリーズとしても最後のレッスンなんです。
そうですね。
寂しいですね。
そして、その最後のレッスンの文法ポイントは？
何々、ば、済む。例えば、君が行けば済むんだ。
If you go, everything will be fine.
今回もまた、神田さんと西村さん、二人の男性の会話ですね。
はい。友達同士なのでカジュアルに話しています。休日分散化案に対しての意見や疑問などをお互いに言っていますね。
These are two friends speaking casual Japanese. They're expressing their ideas about holiday dispensation. Don't forget, you can leave us a comment on this lesson.
ご意見、ご感想、質問をお待ちしています。
If you have a question or some feedback, please leave us a comment.
待ってます。
We're looking forward to hearing from you.
それでは会話を聞いてみましょう。
Please listen to the conversation.
そもそも、その休日分散化案っていうのは何のために考えられたんだ？
観光業界の雇用の安定と促進のためだよ。
なんだそりゃ。
つまり、今みたいにある一時期だけ忙しくて、それ以外の時期は暇だと、観光地のホテルやお店は安定的に人を雇うことが難しいだろ。だけど忙しい時期が分散されればある程度長期間安定して人を雇うことができるわけだ。
ふーん。でもまず有給休暇を取りやすくするにはどうしたらいいかを考える方が先なんじゃないか？
その通りなんだよ。仮に休日分散化案が通ったとして、もし自分たちが休みの時に取引先の会社が働いていたらどうする？大企業なら当社はお休みですって言えば済むけど、うちみたいな中小企業の場合はそういうわけにもいかないよ。結局担当者は出勤する羽目になるんだ。しかもその後代休も取れず休みは取れずじまいだ。
そうだよな。
それに混雑の緩和とか言うけど、地域ごとに休日をずらせば済むってわけでもないよな。だってそれぞれの地域の人たちは同じ時期に休むわけだから、その周りの観光地や道路は前と同じように混雑するに決まってるよ。どう考えてもおかしな案だよ。
次は英語が入ります。
そもそもその休日分散化案っていうのは何のために考えられたんだ？
What was this proposition for staggered holidays meant for in the first place?
観光業界の雇用の安定と促進のためだよ。
It's for the stability and encouragement of long-term employment in tourism.
なんだそりゃ。
What the heck is that?
つまり、今みたいにある一時期だけ忙しくて、それ以外の時期は暇だと、観光地のホテルやお店は安定的に人を雇うことが難しいだろ。
In other words, the way it is now, with sightseeing areas and hotels having a busy period and a quiet period,It's difficult to give people stable employment.
だけど、忙しい時期が分散されれば、ある程度長期間安定して人を雇うことができるわけだ。
But if the busy period can be dispersed, then they can employ people for a certain length of time.
でもまず、有給休暇を取りやすくするにはどうしたらいいかを考える方が先なんじゃないか？
But they should first think about how they can make it easier to take a paid vacation.
その通りなんだよ。
That's exactly right.
仮に休日分散化案が通ったとして、もし自分たちが休みの時に取引先の会社が働いていたらどうする？
Even if the proposition for staggered holidays goes through, What would you do if a client company was working while you were on holiday?
大企業なら当社はお休みですって言えば済むけど、うちみたいな中小企業の場合はそういうわけにもいかないよ。
A big company can say, we're closed, and that would be fine. But a small company like ours can't really say that.
結局、担当者は出勤する羽目になるんだ。
In the end, the person in charge will have to work.
しかもその後、代休も取れず、休みは取れずじまいだ。
Also, after that, you can't even take a compensatory holiday, and in the end, you don't get a break.
そうだよな。
Yeah, that's true.
それに、混雑の緩和とか言うけど、地域ごとに休日をずらせば済むってわけでもないよな。
Also, they say it's to ease the crowding, but shifting the holidays by region doesn't necessarily solve this.
だって、それぞれの地域の人たちは同じ時期に休むわけだから。その周りの観光地や道路は前と同じように混雑するに決まってるよ。
People in that region will be taking a break at the same time, so the sightseeing areas and roads in that area will be crowded as usual.
どう考えてもおかしな案だよ。
Any way you look at it, it's a strange proposition.
日本って祝日が多いですよね。Japan has a lot of national holidays.
そうですね。いくつあるか知ってます？
いや、わからないんですけども、ただ多いなと。
全部で15あるんですよね。
あ、さすが、よくご存知で。
数えました。
日本の祝日は1年間に15日間あるんです。これは先進国の中だと一番多いんだそうですよ。
先進国は advanced countries ですね。へえ、そうなんですか。
イノベーティブ・ラングイッジ・ラーニングでは、いろいろな国の人が働いてますよね。
はい。
なのでちょっと聞いてみました。まず、ドイツ。ドイツ人のマービンに聞いたら、11か12と言っていました。
11か12って、あ、もしかして住んでる場所によって違ったりするんですか？
そうみたいです。オーストラリアもどうやら住んでる場所によるらしいですね。10日から12日なんて言ってました。
うんうん、
それから韓国は結構多いみたいで14日。
あ、韓国は日本とそんなに変わらないんですね。
うん、
日本だと有給休暇
Paid holiday
が取りにくい会社はありますから、そういう会社に働いてる人にとっては祝日が15日あるというのは嬉しいですね。
うん、
ダイアログで西村さんが有給休暇に対してコメントを言いましたよね。
あ、そうですね。有給休暇を取りやすくするにはどうしたらいいかを考える方が先なんじゃないかって言ってましたよね。
うん、そうなんですよね。病気になった時にしか有給休暇を使えないという会社も確かにあるんです。
うん、
あと日本には病欠
Paid sick leave
がないんですよね。
うん、
有給休暇
Paid holiday
だけしかないんです。
So when you're sick, you have to use your paid holiday.
基本的にはそうなっちゃうんですね。
うん、
日本は先進国ですが、日本の労働の環境は先進国どころじゃないですね。Japan is a developed country, but the Japanese working environment is far from a developed country's one.
おー、先進国どころじゃない。前回の文法の復習を入れてくださったんですね。
あ、なるほど。
ちょっと話も長くなってきたので、単語に入っていきましょうか。まず最初の表現は、
ハメ。
Unfavorable or desperate situation.
ハメは、好ましくない状況、自分にとって良くない状況という意味です。後ろに、になるをつけて、ハメになる、何々ハメになると使います。
So, ハメになる means something like to get stuck with unfavorable or unpleasant circumstances.
そうですね。何々ハメになるは、そういう状況になってしまったという意味です。例えば、
行くハメになる。
To end up going somewhere.
払うハメになる。
To end up paying. 例文お願いします。
友達の元彼とデートをしたら、友達を失うハメになった。
Since I went on a date with my friend's ex-boyfriend, I ended up losing my friend.
まあ、そうでしょうね。では、次の表現を見てみましょう。
何々ずじまい。
To end up not doing something.
このずは否定。
Negative.
です。ないと同じ意味ですね。しまい、じまいは終わりという意味です。おしまいのしまいと同じ意味です。で、このフレーズ。ないフォームステム plus ずじまいで、 何々しないで終わってしまったという意味なんです。
So the formation is nai form, stem of a verb, plus zu, jimai, means to finish without doing something or to end up not doing something.
買い物に行ったけど何も買わないで帰ってきた。なら、
買わずじまい。
I didn't end up buying anything.
パーティーに行きました。人と話していたら何も食べられなかった。
食べずじまい。
I didn't end up eating anything.
では、今紹介した表現を復習しましょう。カラオケに行きました。夏子さんはカラオケが大嫌いです。でも、周りの人に夏子さん歌って歌ってって言われて嫌だけど歌を歌いました。
はあ、歌う羽目になった。
カラオケに行きました。クリスさんは歌が大好きです。でも、たくさん人がいて歌うことができませんでした。ああ、結局一曲も歌えなかったな。
歌わずじまい。Or maybe 歌えずじまい？
そうですね。では、文法に入りましょう。このレッスンの文法は、何々ばすむ。では、夏子さん、例文をお願いします。
はい。僕が謝れば済むなら謝るよ。
If apologizing will solve the problem, then I'll apologize.
この何々ば済むですが、ばはばコンディショナルですね。
つまり、if という意味ですね。
そうです。そして次の済むは解決する。
To solve a problem.
とか終わる。
To finish.
という意味なんです。なので、何々ば済むなら、もし何々すれば解決するという意味なんですね。
The focus of this lesson is the expression of 何々ば済む。済む literally means to finish, but in this case it means to solve things. So it is used in the formation of ba conditional form plus 済む. And altogether it means if you, verb, everything will be fine. Or doing action would solve the problem.
お金を払えば問題が解決できるときってありますよね。そういう状況を何て言います？
There are situations where you can solve the problem by simply paying money, right? How do you describe that situation?
お金を払えば済む。
If you pay the money, everything will be fine. Or, paying money will solve the problem.
お金を払わなくても、ただごめんという言葉だけで問題が解決できる場合もあります。そういうときは何て言いましょう？
Or just saying sorry could solve the problem. In that case?
ごめんと言えば済む。または、謝れば済む。
If you apologize, everything will be fine. Or, apologizing will solve the problem.
では、さっきの例文にもう一度戻りましょう。
僕が謝れば済むなら謝るよ。
If apologizing will solve the problem, then I'll apologize.
コンディショナルの中にまたコンディショナルが入っている嫌な文章なんですね。ちょっと細かく見ていきましょう。
僕が謝れば済む。
If I apologize, everything will be fine. Or, my apology will solve the problem.
なら、
If, then, if so,
謝るよ。
I'll apologize. So, altogether,
僕が謝れば済むなら謝るよ。
If my apologizing will solve the problem, then I'll apologize.
そういえば、最近歯が痛くて歯医者さんに行ったんです。
あら。
見てもらったんですけど、虫歯はなかったんですね。
うん。
そしたら、お医者さんにストレスですねって言われて。
ストレスだったんですか？
いえいえ、けどやっぱり痛くて、他の歯医者さんに行ったら、虫歯が見つかったんです。
あら、ひどいじゃないですか。ストレスだと言えば済むと思わないでよって感じですよね。
そう。それが最近の私の、ば、済むの例文です。
なるほど。
何々、ば、済むって思い出しました。日本人は問題があると、すぐ辞めますよね。
あ、政治家とかね。会社の社長さんとかね。
あれにそういう問題じゃないとよく思います。
ああ、確かに。辞めれば済む問題じゃないというところですよね。リスナーの皆さんはどうでしょうか。何々ば済むと思わないでほしいとか、何々ば済む問題じゃないとか感じたことはありますか？あったらぜひ教えてください。
さて、今回でアッパーインターミディエートシリーズシーズン4が終わりです。
1年間聞いてくださってどうもありがとうございました。
このシリーズ僕にとっても勉強になりました。リスナーの皆さんまたどこかでお会いしましょう。
それではまた。
じゃあまた。
そもそも その休日分散化案っていうのは何のために考えられたんだ？
観光業界の雇用の安定と促進のためだよ。
なんだそりゃ。
つまり今みたいにある一時期だけ忙しくて、それ以外の時期は暇だと、観光地のホテルやお店は安定的に人を雇うことが難しいだろ。だけど忙しい時期が分散されれば、ある程度長期間安定して人を雇うことができるわけだ。
ふーん。でもまず有給休暇を取りやすくするにはどうしたらいいかを考える方が先なんじゃないか？
その通りなんだよ。仮に休日分散化案が通ったとして、もし自分たちが休みの時に取引先の会社が働いていたらどうする？大企業なら当社はお休みですって言えば済むけど、うちみたいな中小企業の場合はそういうわけにもいかないよ。結局担当者は出勤する羽目になるんだ。しかもその後代休も取れず、休みは取れずじまいだ。
そうだよな。
それに混雑の緩和とか言うけど、地域ごとに休日をずらせば済むってわけでもないよな。だってそれぞれの地域の人たちは同じ時期に休むわけだから、その周りの観光地や道路は前と同じように混雑するに決まってるよ。どう考えてもおかしな案だよ。